4、市からのお知らせ。確定申告、市県民税申告をお願いします。2月16日金曜から3月15日金曜までに必ず申告を。令和5年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する課税額を計算するため、収入や必要経費及び控除などを申告する必要があります。確定申告の詳細は国税庁ホームページをご覧いただくか、岩田税務署電話0538-32-6111、自動音声案内で0番を選択へお問い合わせください。市県民税申告の詳細は市ホームページをご覧いただくか、市税課へお問い合わせください。1、申告が必要な方。確定申告、次のいずれかに該当する方で納税が必要になる方。公的年金を受給している方で、令和5年中の公的年金等以外の所得が20万円を超える方。給与の収入金額の合計額が2000万円を超える方。給与を1箇所から受け、給与・退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方。給与を2箇所以上から受け、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方。各種所得の合計額から所得控除を差し引いて算出した所得税額が配当控除等を超える方など。市県民税申告、次のいずれかに該当する方。公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告をしない場合でも、市県民税の算定において各種控除、扶養控除、医療費控除などを追加する方、自営業の方、不動産収入のある方、土地を売った方で所得税の確定申告をする必要がない方、給与以外の所得がある方、所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です。令和5年中に所得がなかったが、所得に関する証明や各種申請手続きなどが必要な方など。2、申告書作成、提出の方法、確定申告、自宅からの e-tax、電子申告、スマートフォン、パソコンから簡単に申告することができます。名古屋国税局業務センター浜松西分室、郵便番号 430-8584、 浜松市中央区中央 1-12-4、 浜松合同庁舎への郵送。内部事務のセンター課により書面で提出する場合は業務センターへ郵送してください。確定申告会場でスマートフォンなどを使用して申告、市役所の市県民税申告会場に設置の提出箱へ直接提出。市県民税申告、市役所市税課、郵便番号 438-8650、 河野台 3-1 への郵送。市役所の市県民税申告会場に設置の提出箱へ直接提出。市県民税申告会場で申告。申告書用紙は市役所または各支所で入手するか、市ホームページから作成・印刷もできます。また前年の申告状況から対象と思われる方に2月上旬頃に案内を発送します。なお、市県民税申告は電子申告による提出はできません。3、申告会場への持ち物。申告書を申告会場で作成する方は次の書類などを持参してください。筆紙型は確定申告、市県民税申告で共通の持ち物です。星は市県民税申告の方は不要です。筆紙型、マイナンバーに関する書類、次のうちどちらか1つ。1、マイナンバーカード、発行時に設定したパスワード、署名用電子証明書、英数字6桁から16桁、利用者証明用電子証明書、数字4桁。2、番号確認書類と身元確認書類。番号確認書類はマイナンバーの記載がある住民票の写しなど。身元確認書類は運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証など。筆紙型、源泉徴収票、給与や公的年金の所得があった方。筆紙型、支払い調書、報酬の所得があった方。筆紙型、事業所得、営業、農業など、不動産所得などの収支計算をしてある収支内訳書。筆紙型、国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料、介護保険料などの支払額が確認できるもの。筆紙型、生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書。筆紙型、寄付金の領収書、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している方でも申告する場合は領収書が必要です。筆紙型、障害者控除を受ける場合は障害等級などが確認できるもの。筆紙型、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、 高額療養費の給付を受ける方は申請後に申告してください。領収書の添付または提示では医療費控除の適用はできません。医療費の領収書をもとに医療費控除の明細書を事前に作成し申告時に持参してください。指示方、配偶者控除や扶養控除を受ける場合は配偶者などの所得が分かる書類、被子型、雑損控除を受ける場合は、被害を受けた住宅、家財などの資産の明細や保険金等の金額が分かるもの、罹災証明書、災害などに関連してやむを得ない必要した金額についての領収書、星、住宅借入金等、特別控除を受ける場合は、その必要書類、星、所得税の還付を受ける場合は、金融機関の預貯金口座番号が分かるもの、星、電卓と筆記用具、星、スマートフォン、自宅のパソコンで市県民税の試算と申告書の作成ができます。2月1日木曜から市ホームページで市県民税の申告書作成、税額の試算ができます。ページ番号100-9035、給与や公的年金の源泉徴収票などをもとに収入や控除などを入力すれば市県民税申告書の作成や税額の試算ができます。作成済みの申告書を提出される方は資料を添えて提出してください。申告会場では内容の確認は行いませんのでご注意ください。確定申告の会場と開催日、駐車場の開場時間は午前8時です。会場前の入り口周辺道路での駐停車は近隣住民の迷惑となりますのでご遠慮ください。会場、開催日、開設時間の順に表を読み上げます。福田中央交流センター、2月16日金曜から3月15日金曜、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時。入場には入場整理券、指定された日時のみ入場可能が必要です。入場整理券は当日の午前8時30分から午後4時まで会場で配布します。定員に達した時点で配布終了。LINE での事前入手もできますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。会場の状況などを福田中央交流センターへ問い合わせることはご遠慮ください。雨季に国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードが掲載されています。市県民税申告の会場と開催日、支所会場開催日は市役所本庁舎での申告受付は行いません。市役所及び支所では確定申告書の作成相談は行いません。会場、開催日、受付時間の順に表を読み上げます。市役所本庁舎1階第1会議室、2月16日金曜から3月15日金曜、支所開催日、土曜、日曜、祝日を除く午前9時から11時30分と午後1時から4時30分、豊岡支所、2月28日水曜、午前9時から11時30分と午後1時から3時。竜陽支所、2月29日木曜、午前9時から11時30分と午後1時から3時。福田支所、3月1日金曜、午前9時から11時30分と午後1時から3時。受付は先着順とし、会場内の人数制限をさせていただきます。市民ホールや社内でお待ちいただくことがありますので、防寒対策を行った上でお越しください。なお、混雑状況によりやむを得ず受付をお断りさせていただく場合があります。一部事前予約を受け付けます。支所会場の予約はできません。直接会場にお越しください。雨季の二次元コードからアクセスし予約してください。雨季に事前予約の二次元コードが掲載されています。ページ番号100-9035、担当市税課本庁舎1階、電話0538-37-4826、ファックス0538-33-7715。岩田子どもミュージカルは30周年を迎えました。岩田の文化を担う子どもたちを育成。岩田子どもミュージカルとは、岩田市から全国への文化発信と次代を担う子どもたちの育成を目的に1993年に結成され、活動30周年を迎えました。市内での公演以外にも広島県や群馬県などで開催された国民文化祭に静岡県代表として出演してきました。これまで延べ500人を超える子どもたちが巣立っています。官民共同、行政と民間の学識経験者などからなる育成委員会で活動方針を定め、優れた芸術家が指導し事務局を市が担当するなど、官民が協力して育成を行うスタイルを全国に先駆けて導入しました。芸術を通した人間育成、舞台を作り上げるという経験を通して子どもたちが一人の人間として大きく成長し、さまざまな分野で活躍できるようにとの願いを込め、社会生活に必要なルールやマナーを含めた指導を行っています。第14期生の活動、令和4年11月の入団オーディションに合格した35人が 令和6年8月の終了公演を目指して演技、歌唱、舞踊の練習に励んでいます。応援よろしくお願いします。先に舞踊の練習をする14期生の写真が掲載されています。これまでの主な公演作品、トンボわらし、第1期、3期、5期、13期生公演、磐田市にある桶ヶ谷沼がモチーフになっている創作童話で磐田子供ミュージカル初公演の作品です。磐田市からの文化発信という役割を十分に担えることを示しました。市民文化会館カタリアの開館記念として再演しています。疾病の物語、第10期12期生公演、磐田市合併10周年を記念し、市内に古くから伝わる疾病太郎伝説を題材にしました。市イメージキャラクター疾病の元になった悲しい伝説や勇敢さが多くの人に伝わりました。磐田子供ミュージカルとともに、第13期生佐伯ひなさん、磐田子供ミュージカルは私にとってかけがえのない場所であり、卒団後もサポートなどで劇団に関わらせていただいています。小学生から大学生まで年の差はありますが、和気あいあいと楽しんで活動しています。夏の公演を楽しみにしてください。先に13期生の終了公演の様子の写真が掲載されています。30周年記念展示、1月24日水曜から2月21日水曜に磐田市情報館ララポート磐田1階で記念展示を実施します。ページ番号100-1657、担当文化振興課カタリア内、電話0538-37-8550、ファックス0538-37-5056。静岡市長対抗駅伝しのぶ12位、たくさんの思いがこもったたすきをつなぎました。第24回静岡県市長対抗駅伝競争大会が12月2日土曜に開催されました。各チームの第一走者が午前10時に県庁前をスタートし、静岡県草薙総合運動場陸上競技場までの 42.195km を12人でたすきをつなぎました。磐田市チームはどの選手も粘り強く駿河寺を駆け抜け、2時間19分44秒と昨年よりも1つ順位を上げ、忍ぶ12位でゴールしました。2区の平野空也選手は磐田市にとって第19回大会以来となる区間賞、9区の山口セレガ選手は区間4位の快走を見せてくれました。同じ会場で行われた小学生1500メートル競争には宇治原修斗選手と中村実選手が出場しました。どちらも組2位の力走をし好成績を収めました。伊藤優子監督は一本のたすきにふるさと岩田への熱い思いを込めて、選手一人一人が頑張ってよく走ってくれましたと選手たちの好走を称えました。区間、選手、所属の順に表を読み上げます。1区ロマノスキー州浜松西高1年、2区平野空也豊田南小6年、3区村松あゆさ成城小6年、4区中村環奈岩田南高2年、5区鈴木海斗浜松開成館高2年、6区鈴木清志浜松フォトニクス、7区本間陽介豊田南中2年、8区袴田真由紅葉中3年、9区山岸セレガ東部小6年、10区川由里奈静岡大3年、11区宮城寛太袋井特別支援学校高等部1年、12区永井克樹城西大1年。下記にスタートゴール磐田市チームの集合写真の3枚の写真が掲載されています。第2区区間賞平野空也選手、最後までペースを落とすことなくいつも通りの走りができたおかげで目標にしていた区間賞を取ることができました。最高に嬉しいです。先に平野選手の写真が掲載されています。担当スポーツの町推進課本庁舎2階、電話0538-37-4832、ファックス0538-37-5034。磐田高校生まちづくり研究所、若者目線で磐田市をワクワクする街へ。磐田市は高校生の柔軟な発想と創意工夫を生かして、市が抱える課題の解決や事業の推進を図るとともに、将来のまちづくりを担うべき人材の育成を目指して磐田高校生まちづくり研究所を実施しています。本年度は磐田をプロデュース、若者がワクワクする街へをテーマに、市内全6校から11グループ65人が参加しました。7月から研究活動を開始した高校生はグループごとに協議を重ねて、実際に自分たちで市民アンケートや企業訪問、ヒアリング、キッチンカーなどの実証実験を実施し、発表に向けて提案を磨き上げてきました。11月25日土曜にワークピア磐田で行われた発表会では、動画なども活用しながら創意工夫を凝らしたプレゼンテーションで約5ヶ月間の研究の成果を堂々と発表しました。最優秀賞には食と脳の体験ツアー、ガストロノミーツーリズムの実施を提案した 食材ハンターへの道、岩田農業高校が輝きました。その他にも海洋プラゴミを使ったものづくりワークショップの開催や、養殖したミジンコで開発したふりかけの観光資源化など高校生目線の提案が発表されました。先に岩田高校生まちづくり研究所の方々の指針が掲載されています。最優秀賞グループコメント。最優秀賞をいただき大変嬉しいです。岩田の魅力的な食と農をもっとたくさんの方に伝えていきたいです。ありがとうございました。小池さん、最優秀賞グループ食材ハンターへの道岩田農業高校。上記に最優秀賞グループの方々の写真が掲載されています。講師公表、研究期間中に高校生自らが実際にやってみるを実践してくれたこともあり、説得力のある提案ばかりでした。土井ベスト賞は背伸びしすぎずに等身大のテーマを設定してやりきったグループを選びました。 NPO 法人若者の街土井純也さん。上記に土井さんの写真が掲載されています。チーム名、高校名、提案内容の順に表を読み上げます。最優秀賞食材ハンターへの道岩田農業高校食と農の体験ツアーガストロノミーツーリズムの実施。優秀賞岩北福祉課岩田北高校。丸1、交流センターを高校生が使いやすいようにする。丸2、 SNS を活用した情報発信。優秀賞万南生物部岩田南高校、養殖したミジンコを使用したふりかけの商品化。土井ベスト賞講師特別賞大数詞岩田北高校。丸1、トイレの衛生的な管理。丸2、ゲームの要素を取り入れたトイレや観光の目玉となるトイレの設置。市ホームページでは全グループの提案内容をご覧いただきます。ページ番号100-1845、担当政策推進課本庁舎4階、電話0538-37-4805、ファックス0538-36-8954。医療費節約のコツは健康維持。一人一人が医療費の節約に心がけましょう。健康診断で医療費節約。医療費全体では生活習慣病に関わる医療費が上位を占めます。健康診断を受診していない方は受診している方と比較すると医療費が高くなっています。健康診断を受診することと合わせて生活習慣の見直しなどを行うことで生活習慣病の予防や悪化を防ぐことができます。年に一度は健康診断を受けましょう。まずは健康診断を受診して自分の体のことを知ることが医療費との節約につながります。市では健康診断、がん検診の費用を助成しています。広報岩田1月号とともに全都配布している令和6年度健康診断のご案内をご確認ください。問い合わせ健康増進課アイプラザ3階、電話37-2011、ファックス35-4586。疾病別医療費上位5位、令和年度岩田市国保被保険者。慢性腎臓病、糖尿病、関節疾患、高血圧症、不整脈、出典 KDB システム、特定健診受診者と未受診者の年間医療費。令和4年度岩田市国保被保険者。受診者2510円、未受診者12481円、約5倍。1人当たりの年間の生活習慣病などの医療費、入院プラス外来、出典 KDB システム、薬を正しく安全にもらうことも医療費の節約。かかりつけ薬局を持つ。複数の医療機関にかかっている場合でも処方箋を持っていく薬局はいつも同じところにすることをお勧めします。医療機関で処方されている薬の飲み合わせや重複を薬剤師に確認してもらうことができます。お薬手帳は一冊にまとめる。お薬手帳を一冊にまとめることでかかりつけ薬局以外で調剤してもらう場合でも他の医療機関で処方されている薬と重複していないか確認してもらうことができます。担当国保年金課本庁舎1階、電話0538-37-4833、ファックス0538-37-4723。地域の支え合い活動を始めませんか。地域のさまざまな支え合い活動、地域には掃除や草取りなど暮らしのちょっとした困りごとを支援する生活支援ボランティア、病院などに行くのが難しい方の移動をお手伝いする移送ボランティア、高齢者が家に閉じこもりがちにならないように活動する高齢者サロン、介護予防のために簡単な運動などを行う生き生き100歳体操など、地域の方々によって支えられている活動が市内各地で行われています。地域の福祉活動を支援します。市は岩田市社会福祉協議会と連携して生活支援コーディネーター、地域の支え合い推進員を配置し、地域の福祉課題の発見、解決策の話し合いのお手伝いや 地域の担い手の育成などを行っています。誰かのために役に立ちたい、何かやってみたい、こんな活動をしている団体はないのかなど、地域の支援活動に興味がある方はお気軽に生活支援コーディネーター市社会福祉協議会へお声掛けください。皆さんの気持ちを地域活動につなげさせていただきます。問い合わせ岩田市社会福祉協議会、電話0538-37-9617、ファックス0538-37-4866。先にふれあい支え合い活動の様子の写真が掲載されています。ページ番号100-9734、担当高齢者支援課アイプラザ3階、電話0538-37-4831、ファックス0538-37-6495。電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、令和5年度住民税非課税世帯が対象、給付額1世帯あたり7万円、給付対象令和5年12月1日時点で岩田市の住民基本台帳に記録されており、世帯員全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯、ただし世帯員全員が住民税課税者に扶養されている世帯を除く、受給方法1、振込案内通知型手続き不要で支給、対象候補世帯のうち本年度に支給した3万円の給付金を受給した世帯で、次に該当する世帯に1月9日火曜から順次送付しました。受給時から世帯員状況及び課税状況に変更がない、3万円の給付金を代理受給していない、先にホームページの二次元コードが掲載されています。2、確認書送付型手続き必要、対象候補世帯のうち1に該当しない世帯には確認書を2月中旬から順次送付します。世帯主の方は支給要件に該当するか確認し、必要事項を記入の上4月30日火曜までに返送してください。3、オンライン申請、1および2の対象世帯への通知の中にオンライン申請についてを記載しました。オンライン申請も可能ですのでご利用ください。申請書類の入手方法や詳細提出方法については市ホームページをご確認いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。問い合わせ先コールセンター、岩田市重点支援給付金専用ダイヤル、電話0120-555-087、開設時間午前9時から午後5時、月曜から金曜日祝日を除く、ページ番号1012933、担当福祉課アイプラザ3階、電話0538-37-4797、ファックス0538-36-1635。子ども若者と笑顔でつながる地域の集い、自分にできることを考えよう、11月に竜陽投げの機会館で令和5年度子ども若者と笑顔でつながる地域の集いを開催しました。この集いは地域の取り組み状況を共有し、参加者がそれぞれの立場でできることを考えてもらうきっかけとするものです。地域で青少年健全育成活動に携わる関係者や学校長、 PTA 役員、民生委員、児童委員など多くの方にご参加いただきました。当日は子ども食堂や子どもたちの自然体験活動などの事例を紹介し、その後活動を通して笑顔でつながろう、今の自分にできることをテーマにパネルディスカッションを行いました。事例発表3団体、1、竜陽子ども食堂、中丸博之さん、子ども食堂を通した地域の居場所づくり、2、岩田ふるさとの会、青島康和さん、農地保全活動をしながら小学校で収穫物を活用したワークショップを開催、3、みんなでうさぎ山を楽しむ会、金子貴博さん、自然遊びを通して子どもたちの生きる力や命を見守る温かい心を育む。先に地域の集いの様子の写真が掲載されています。発表の様子は市公式 YouTube チャンネル岩田 TV でご覧ください。雨季に岩田 TV の二次元コードが掲載されています。担当自主デザイン課本庁舎2階、電話0538-37-4870、ファックス0538-32-2353。資源回収活動団体を応援します。古紙など資源集団回収を始めてみませんか。資源集団回収とは、自治会や子ども会、 PTA、 その他営利を目的としない団体など地域の皆さんが家庭から出る再利用可能な資源、新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、牛乳パック、空き缶、コフなどを契約した資源回収業者に引き渡すリサイクル活動です。資源集団回収事業奨励金とは、資源物を回収業者に引き渡すと売却金が得られます。この売却金とは別に、市から収集量 1kg につき4円を奨励金として団体に交付します。資源集団回収のメリット、家庭ごみの減量化と資源化につながるとともに、資源の大切さを知ることができます。岩田市では令和4年度に 140団体から約1670トンの資源が回収されています。資源物の売却金に加え、市からの奨励金は団体の活動費として活用できます。奨励金を受ける団体は事前に団体登録が必要です。先にホームページの二次元コードが掲載されています。活動団体の声、捨てればゴミとなるものを資源として有効活用できる、資源ゴミに対する意識が変わった、資源回収による収入や奨励金は子ども会のイベントなどの活動費として役立っている、回収作業を地域の皆さんと協力しながら行うことでコミュニケーションの活性化につながる。ページ番号100-1468、担当ゴミ対策課、岩田市クリーンセンター内、電話0538-37-4812、ファックス0538-36-9797。